はい、お疲れ様です。ということで、買いたいものがない時代、選択肢がありすぎて人が動きづらい時代に、どうやって人を動かすか、どうやって物を買ってもらうかというお話で進めています。で、前回の音声ではビヨンドザミートっていう会社の、売れている理由からエシカル消費という話をいたしました。まあ、スタバのストローとかもそうですね。で、まあ、そのちょっと横展開の話をしていこうと思います。私は経済が専門ではないので、あくまでその新聞とかで読んだ話ですけれども、ヨーロッパとかではですね、そういうそのなんていうかな、社会的意義の高い活動をしていない会社から資本を撤退とかも平気でやるようになってるらしいんですよね。例えば、環境に配慮してない会社はもうやらないと、投資しないとか、株全部売っ払っちゃうとかですね。あとそれから、あと何かな、例えば、会社の、役員の、ある程度割合以上が女性じゃない会社からはもう撤退するとか、そういう倫理観に照らし合わせて、なんか資金を引き上げるってことが結構活発になってきてるわけですよ。で、これどういうことかっていうと、まあ、そもそもその投資家っていうのは何かに投資をしてリターンを得ることが目的ですよね。それが投資家です。で、その投資家たちが、例えば倫理観が低いとか、環境に配慮していない会社から資金を引き上げるっていうのはどういう意味なのかっていうことを考えてほしいんですね。これどういうことかっていうと、そういう会社は多分これから伸びないだろうってみんな思ってるわけです。大事なことを言いますね。倫理観が低いとかっていう会社から撤退する理由っていうのは、要は投資家たちはそういう会社はこれから遅かれ早かれ伸びない、もしくはダメになるだろうと思ってるからなんですよ。もうこれ集合無意識結成されてますよね。まあ、実際はね、安いもの、安い原材料を雑に作ってですね、労働力を搾取して安く仕上げて大量に売ったら儲かるわけですよね。今まではそういう会社が、儲かってたというか幅を利かせたんだけども、そういうのにもう投資をするのやめようっていう動きになってるっていうことは、もうそれじゃダメなんだよってみんなが思ってるってことなんですよね。です。それぐらいこのエシカル消費っていうのは結構大きくなってきてるわけです。なので、そこをね、意識してほしいと思うんです。私が何かの講座とかを募集するためにですね、倫理観に訴えますよね。例えば、努力をしている良き人が報われないのおかしいだろうとか必ず私言いますよね。で、一応言っとくのは、それは本当に心の底からそう思ってます。だけども、それを留めておかないであえて前面に出して言うのは、やっぱりエシカル消費っていう概念が日本人の中にも少しずつ芽生えてきてるからなんですね。だからそこに訴えるわけです。あなたが買う理由は倫理的に、意味があるんですよということを言うようにしてるわけですね。はい、結構大事な話しました。以上です。